三輪明宏のバラ色の人生。前半は三輪明宏バラ色の日曜日、2010年3月7日放送、卒業式と蛍の光についてのお話です。それではお聞きください。
バラ色の日曜日、三輪明宏でございます。蛍の光、窓の雪、いい文句でね、いいメロディーですよね。そろそろ世間は卒業式のシーズンでございますしね。その卒業式ですけれどね、最近ね、君が代の青春についてね、いろいろ議論されてますですね。で、君が代を歌わなかったということでね、で、教員仲間から指導されて、処分されてみたりとかね。で、君が代の時には、立ちなさいとかね。ちゃんと、腰掛けたまま失礼だとかね。でそれに対して軍国主義であるとか言いますけれどもね、ただね、君が代の君の問題なんですよ。解釈の問題でね、どうにでもあれは国家ですからね、今ね。でね、フランスの国家なんていうのは、ね、殺せ殺せっつってね、マルションマルションってすごいんですよ。だからとにかく国家っていうのはもうそれぞれ全部、違いますけれどもね、これはその君が代がね、明治大正昭和初期までね、絶対君主制のその時代のであればね、天皇様自体の個人としての君が世はねだったんだけれども、君っていうのをね、僕、君、あなた、そういう意味のね、君っていうふうにするとお互いが讃え合うという意味に取れるんですよ。君がわよ、千代に、千代に刺さりしの、岩をとなりて、苔の娘まで、ということね。これはね、動きなく時は、かきわに、限りもあらじっていうことだから、あなたの世はね、ちっちゃな刺さりしが岩になるぐらいの苔の娘まで万代にね、鳥が栄えますっていう意味なんだから、これおめでたい歌なんですよね。だからこんなにおめでたいね、お互いをね、祝い合うようなね、あなたが長生きなさって、あなたの世を繁栄なさりますようにっていう、そういう意味にね、取れば何でもないの。こんなに平和なね、お互いが尊重し合ってね、頑張りましょうって、こういう国家なんて世界のどこにもありませんからね。だから私はこの君が代は素晴らしいと思うし、オリンピックなんかでね、金メダル取った時にわーって上演奏される時なんかね、みんな涙を流す、よそのね、チャチャチャチャチャチャチャみたいなね、国家とは全然訳が違いますからね。荘厳でね、本当重みがあって精霊でね、私はこの君が素晴らしいと思ってますしね。ですから私は国家斉唱という時にね、そういう意味で心の中でね、だからそれ天皇様のためにっていうふうにお思いになる方もそれも自由だし、で天皇様だけじゃなくて自分たちの家族とかね、周りの人たちに対して君っていう、あなたのという意味で、君があなたの世はっていうふうに歌えばそれでもいいわけだし、でも私はそれをね、軍国主義だとかなんとかね、言う必要はないと思いますね。
続いての後半は三輪明宏バラ色の日曜日、2007年3月25日放送、桜についてのお話です。それではお聞きください。
桜、桜、弥生の空は。さて、今日はね、桜にまつわるお話をさせていただきたいと思います。桜、いいですね。今日もね、私ね、偶然でございますけれどね、桜色のお洋服でございます。私がね、いろんな色の中でピンクが一番好きなんですけれどね、ピンクでもね、まあ濃いピンクもあります、薄いピンクもある、サーモンピンクもありますしね。で、私がその中で一番好きなのはね、桜色で、桜もね、 あの吉野桜とかね、もうあのいろんな桜の種類がございますでしょ。たくさんありますよね。でうちの庭にもね4種類ぐらいしだれ桜とかね、吉野桜、まあいくつかございますけれども、あのあまりピンクの濃い桜はちょっと私はね風情がないなと思いますけれども、そうかといってあまり白っぽいね色あせたような桜もちょっとねなんか寂しくて、だからそのほどがねあの ほんのりとこう桜色っていう色ですけど、なかなか難しいございますけど、そういう色が好きで、ね、私がね珍しくね気に入ったね甘い桜色のねベビーピンクというんでしょうかね、お洋服ありましたね、買い求めましたね、今日着てまいりましたら今日桜の話になったんでございますけれどね、本当にあの桜っていうのはねあの日本人が大好きで、それがこんな飛び火をしてワシントンの桜になってね、日本の寄贈品で、でやはり大和桜と言いましょうかね、パッと散るっていうの、世の中は三日見沼の桜かなっていう言葉もありますけども、本当にあの命が短いんですね。であの和歌や俳句にもねあの取り入れておりますし、百人一首の中ですけどね、漁村という方がね、もろともに哀れと思え山桜、花より他に知る人もなし、まさにお坊さんらしいですよね、花より他に知る人もなし、世の中の全体のことがねあのとにかくもうほとんど散ってしまう、命がねなくならないものって永遠に生きるものはないわけですからね、その散り際ですよね、未練たらしくしがみついてるか、パッとね思い切って散っていくか、まあそういうざる花の心ですよね。であの有原の成平といった、まあ、絶世の美男子でね、もう大変モテた人で当時のイケメンですよね。でその人がね、世の中に耐えて桜の中にせば春の心はのどけからまし、本当にねあの桜がなかったらねこんなにね風情のある美しいのどかな美しい春ではなかったでしょうって言ってます。まさにそうですね、日本は桜があるからなんか桜が咲く桜前線ということもありますしね、日本ぐらいこの桜の花をねめでてるのは世界でも珍しいんじゃないでしょうか ね歌舞伎や何かでもねたくさん作品がありますしね、今日の子娘道成寺、これは成駒屋さんがね有名なお亡くなりましたあの大成駒歌右衛門さんがね得意にしてらっしゃいました、あの方のね本当に若い頃のね昭和26、27年でしたけどね、もう油が乗り切ってる頃のね美しい道成寺も拡張がとか言って、また最近はね、坂東玉三郎さん、もう私仲良しですけど、ね、あの方の本当の娘道成寺です、豊島道成寺じゃないんですね、まさにね道成寺の綺麗で綺麗でね、その梅と桜は三桜はね、どちらがね姉やら妹やらっていうところの踊りにして、まあ風情があってね、桜尽くしのねあの次から次色を変えてね、あの引き抜きで着物全部桜なんですね、 しだれ桜でも火炎大根が最後に出てきますけどね、これも美しいし、そして舞台一面に桜がね咲いてて、でそしてあの木高坊主がねずらりと並んで、その色のバランスが美しい、あれも桜なだでは、あれがチューリップやなんかだったらとんでもないことになりますでしょ、やっぱり梅でも変なんですね、やはり桜ですよね。でスケロクや何かのねあの江戸桜、スケロクゆかりの江戸桜って揚げ巻きや何かがずらりと並んでてね、そこへ花道へトントントントン出てきて、あの見栄を張って、まあ、こう昔のね今の海老蔵さんも素敵ですけどね、先々代の海老蔵さんね、もう本当に絵のようでしたよ。であと関の戸でね、桜の精が出てきますでしょ。でそして大友の黒主とね立ち回りをするんだけど、なんと大友の黒主がね武器はね大まさかりなんですよね。それを振り回すのにね片っぽね桜の精の方はね桜の枝で戦うんですよ。あんなバカな話ないんだけれど、負けるに決まってるんだ。だけどそれがやっぱり風情というものなんですよね。で薄墨色のねぼかしにねあの桜でね、私もねあの黒トカゲの時にね、あの最初に夜桜の着物をね 着ようと思って何度かねいろんな方に頼んで夜桜の、ね、着物の絵をうまくいかないんですよね。だから今何実現してないんですけどね、やっぱり夜桜にかがり火、そしてお月様、おぼろ月のねかかってるって、そういう着物をね一生懸命探して歩いててもなくて、そして絵描きさんに描いてもらってもダメで納得のいくその桜の着物ができないところが未だに残念でございますね。で、まあ文学の方からいきましたね。有名な樋口一葉のね闇桜ね、発酵な少女を散っていく桜の花に象徴した作品でございましたね。樋口一葉の優しさで、それがいかにも少女とね、その桜の儚げなものとね重ね合わせ、さすがに一葉でございますね。で、あと梶井元次郎、桜の木の下にはっていう作品もございますけれども、桜の木の下にはね死体が渦巻っている、ちょっとゾッとするようなもので、それはやはり黒があって白を際立たせるみたいなね、そういう手法ですよね。それではもう桜がねあちこちに咲いております。それぞれのところでね、ぜひ美しい音楽をね携帯しながら桜の下でお過ごしくださいませ。寿命が100年延びます。
三輪明宏のバラ色の人生では、リスナーの皆様から番組の感想や三輪さんへのメッセージを募集しています。メールアドレスはすべて小文字でバラ色@tbs.co.jp、 バラ色の綴りは BARAIRO です。たくさんのお便りお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。